池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木武が、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。で、今日はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
どうも鈴木です。
お久しぶりです。
お久しぶりでしたね。
しばらく会わなかったですが、
いやー、まあ2人で喋るのちょっと久しぶりですね。
寂しかったです。
いやいや、まあまあまあ寂しいでしょうね、そりゃね。
捨てられるのかななんてね、思ってましたよ、聞きながらね、はい、僕もなぜかリスナーになってました。
いや、でもこうやって、まあ、来るわけじゃないですか、押しかけてね。
そうですね、
話そうと。
そうです、話させてくださいって
話させてくださいって来たわけじゃないですか。インターホンのところでもうお願いですから話させてくださいって来たわけじゃないですか。僕にもマイクを向けてくださいって来たわけじゃないですか。
そうですね、だから今日は楽しくね、
そうですね、
楽しい時間を過ごしたいと思ってます。
今回 の、 あのオープニング、
はい、
の読み方はですね、
喋、はい、
り方はですね、
はい、
あの先週配信させていただきました、
はい、
あの何でしたっけ、
サルカニ合戦。
サルカニ合戦ですね。
なんで忘れたんですか。
俺今サルの恩返しって言いそうになりました。全然どういうことみたいな。サルカニ合戦ですよ。その中の、はい、登場人物の一人バフンさんの、はい、
鈴木さんね、気づいてましたよ。
気づいてました。
私完全に気づいてました。
バフンでありながらもやっぱり高貴なプライドだけはやっぱり持っているというね。まあ、ぜひ聞いてない人はね、先週の配信を聞いてみていただきたいんですけれども、
そうですね、
まあ、だいぶやり方忘れてましたから、だいぶ独自のバフンになりましたけど、人分なんじゃねえかみたいな感じですからね。バフンじゃなくなってましたね、完全にね。割と綺麗なね、
綺麗な、
うん、腸内活動の割といい感じの
。でも匂いはきついですよね。
匂いはきついですね。肉食ってますからね、前の日にね。
まあ、うま
そうそうそう。いや、うまくはないですけどね。
うまが。
そうそうそうそう。
あ、
うん。馬の肛門からボトリと落ちたやつですね、
うんうん、バフン君ね、
バフン君ね、はい、うん、まあ別にどうでもいいんですけど そこを毎回どんな今日オープニングの言い方かなって聞いてるやつは誰もいないんで、ね、僕は勝手に自己満足で言ってるだけですよ。どんなどうでもいいんですけどね、
はい、
まあね、先週はそのシルバーウィーク特別企画のなんかあの、
はい、
サルカニ合戦の朗読劇みたいなね、はい、やつを配信して、その前はは
い、
ちょっと台風の影響で、
そうですね、
僕が寂しかったんですよ、どっちかっつったら。
あら、
誰も来てくれないじゃないですか。
そうですね、
うん、
行きたかったんですよ僕だって、
うんうんうん
うん、でもそうだったんですか。
何がですか。
寂しかったって今言ってばっかりじゃないですか。何がですか。
寂しかったことを忘れてましたよ、もうすでに。
早いな。
そうそうそう、一人でね、喋ることになりましたけど、まあまあまあ池内さんがね、いるかいないか、
はい、
そこが問題ではないですから。
あれ、
うん、
今の感じだと、うん、僕のその存在の大きさに気づいたみたいな流れになってくるのかと思ったんですけど、そうじゃないですね。
うん、しゃべりたいことが俺があるかどうかだけですから。
なるほど、それに対して僕はなんか相槌打ってるっていうことですね。
そうそうそうそう、だからリズムがね、やっぱ相槌があると喋りやすいってなるじゃないですか。ただそのリズムっていうのを自分の中でも覚えちゃったら、
はいはい、
もうこれ締めたもんですよ、
はいはい、
もう池内さんも本当に外していきます。僕は一人で喋り続けます。その代わりデジは来てもらいますよ、その音響をね、マイクで喋りますから、
うん、悪口が増えそうだなそれ。俺の悪口が増えるよ絶対。
だから本当にタイトルを、だからその池内飯田に内緒の話というか、
はい、
もうそういう風な感じで、
はい、
池内もう呼び捨てですからね。その飯田さんには内緒の話じゃないですか。あの本来のここのタイトルはね、
はいはい、
だけど僕が一人でやるときは飯田池内に内緒の話みたいな感じで、もうそこからあの呼び捨てにしていきますからね。だいぶ当たりきつくやってきますけどね。
でも僕はそうですね、内緒の話って毎回聞いてますからね。僕が一番再生回数伸ばしますよ。そしたらコメントもしちゃいますよ。そしたら
内緒にね、
はい、
秘密裏にやってきます。だからもうこの配信のもう出所を変えますよ。だからもう池内さんがもう聞けない、アンドロイドじゃ聞けない、アンドロイドのスマホじゃ聞けないような感じしてきます。
それやったらそっち職にした方がいいですよ。
技術がね、
技術、
謎の技術があれば。そうそうそうそう、まあ先週ね、その
サルガニ合戦をこう僕がリメイクしてやったみたいな感じですけど、はい、なんかそうやってこう今後もね、なんかそのこうやって話すだけじゃなくて、はい、なんか作ったものを配信してはいきたいなというふうに思ってるんですよね。そうですね。
でもなんか鈴木さんの作品でもともとその前回の、グッドモーニングコメディの時もそうですけど、うん、鶴の恩返しとか、はい、昔話をモチーフにした作品って結構作ってるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい。
それ以外にあります？例えば結構っつったけど僕1個しか知らない
です、ね、まあまあいろいろなんかね、昔話ってこう手軽じゃないですか。てかもう知ってるし、そもそも話を知ってるし、はい、だからリメイクというか、なんか単純に作り変えやすかったりとかもしますし、はい、てかね、疑問符だらけなんですよ、日本昔話とかに関してはね、はい、その読み進めていくと時代に明らかに合ってないじゃないですか。はい、そのいろいろ昔話とか見ましたけど、サルガニ合戦とかだってね、その登場人物がその、まあ、地方によってはバフンがそもそも出てきてないのもありますよ。昆布だったりとか、でもしくはもうそれすらもいない、その、はい、サルカニで、まあ子ガニだったりする場合もあるし、
はい、
母親が怪我をして子ガニがなんか復讐を企て、はいはい、復讐というかね、はい、そのちょっと相談する感じになったりもしますし、はいはいはい、その当事者がその仲間たちに相談してなんかその仕返しをするみたいな感じもありますし、はい、まあ、基本的には猿カニなんですか、栗ウスハチ、
はい、
だったりもしますよね、うんうん、なんか僕も一応本屋さんに行って、はい、今の絵本、はい、しかも猿かに話とかなってるんですよ今。合戦が多分もうなんかあんまりよろしくないんじゃないかみたいな、この時代的にね猿かに話みたいな感じになってます
から。何よ、なんかそれ
別に何だって別に何々話ですけどね、はい、別にね、
嫌ですね、なんかそういう規制がかかってく
る、うん、そうそうそう、まあ合戦だからねいい感じもしますけどね、うん、だってそもそもその登場人物だってね、そのバフンが喋り出しますけど、
はい、
まあ、バフンが喋ってもいいですけど、
はい、
でもなんかそのバフンの中には微生物もいっぱいいるわけでね、そいつの方がより動物的なわけじゃないですか
生き物としてはね。
そうそうそうそう、バフンっていう単体のもので考えるよりかは、はい、いろんなもう数兆個のね、
はい、
なんかその雑菌的なやつがいるじゃない、細菌的なね、そいつらがもう喋り出すのが普通ですよ、普通は多分ね。あとだってそもそも柿だってね、
はい、
その果物ですけど、
はい、
あいつだって喋っていいわけじゃないですか。
そうですね、
食べないでくれよみたいなこと言い出したっていいわけじゃないですか。
そうですね、それが、うん、栗が喋るぐらいですか、ね、
栗が喋り出すぐらいですから、はい、だからそれでなんかこれは喋る喋らないみたいなね、おにぎりが喋り出したっていいじゃないですか、はい、
カニの泡が喋ったっていうわけですよね。
それは多分ないと思いますけどそれは絶対ないと思いますけど
厳しいな、
うん、まあ、カニが喋り出すんだったら別にその動物が喋る、あれは多分動物が喋るっていう前提がまずあって、であとまあウスみたいなね、物も喋り出しますから、はい、そもそもおかしいじゃないですか。だってあれ仲間に加えたのがね、そのウスだったりとか、まあ、ちょっと暇だったんでしょうね多分、その正月ぐらいしかあいつ活躍しないから、それ以外は大体なんかのんべんだらりと過ごしてるんでしょうから、だから暇だったんでしょうけど、はい、であとまあ栗とハチですか、
はい、
あいつらが加勢してきましたけど、別にその知り合いにひなわじゅうくんがいればね、一発で真の像を仕留めることができるんですよ猿のひなわじゅう兄さんがいれば、兄貴が、ひなわじゅう兄貴がいれば、それで一発なわけですよ
私が手を貸しましょう、
私が手を貸しましょうみたいな、だからスナイパー的な感じ、暗殺ゴルゴ13みたいな感じで雇えばよかったんですよね。
あ、なるほどね、
カニの足一本くれてやればいいんですから対価としてね、お金がないんだったらひなわじゅうが物を食ってる姿が想像できないですけどむしろ火薬をくれてやれみたいなところですけどそんなね感じ、なんかちょっとストーリーがおかしいなってこうそもそも思ってるから、はい、だからなんかこうしてやりたいなみたいな感じで思ったりするんですよね、
はいはい、
でなんかね全然それとはなんかちょっと外れてくるんですけど、はい、なんか結構桃太郎とかも俺好きなんですよ、登場人物が何人かこういろいろ出てくるみたいなね、
はいはい、
話で、でまあ鬼退治に行く話じゃないですかあれも、
はい、
でそれでなんかそのなんかリンクが僕の頭の中で貼られたのか、
はい、
そのいろいろこうことわざみたいな、昔の派生されたことわざみたいなやつで、うん、 鬼の首を取ったようっていう表現があるじゃないですか、はいはい、なんかこう、はいはい、あの得意げにしてる感じで、はい、鬼の首取ったようにあいつみたいなね、
なんかたまに使ったりしますよね、
使ったりしますよね、
はい、使いやすい言葉ですよね、
そうそうそう、なんか未だにこう、うん、普通にね表現として出てくる言葉じゃないですか、はい、でも俺あれこの間なんかこの桃太郎とか考えてたら、
はい、
そもそも鬼の首取れるやつは、はい、それは誇らしいよなってまず思ったんですよね、
まず持って
まず持ってね、はい、そう倒せないですから、
はい、
鬼ね、
はい、
鬼倒すだけじゃなくて首を刈り取ってるわけですから
倒すだけじゃなく
て倒すだけじゃなくて
そっから、
ね、首を完全に刈り取ってますから生首みたいなことでねこうやって掲げてるわけじゃないですか、相当残忍ですよ、
そうですね、
でそのねその時代というか、はい、架空の生き物ですよ鬼自体がね、はい、それを刈り取ることができるやつって誰なんだって思ったら、はい、多分桃太郎ぐらいなんですよ、はい、昔話であのなんですかあの鬼を退治しに行く話ってちょこちょこありますよ、
はい、
いろいろね、だけど例えば一寸法師とかね、はい、いますけど、はい、あれはまあちっちゃい一寸法師がね、
はい、
なんか爪楊枝みたいなサイズのやつを鬼に突き刺して痛い痛いみたいなレベルですから、はいはい、でも桃太郎っていうのは日本刀を持ってますから武器として、
はい、
政宗みたいなね名刀政宗レベルのやつ多分持たせられてますよ、それで鬼退治に行ってで鬼を倒して財宝を踏んだくるばかりじゃなくて、はい、首を刈り取るわけですよ最後にね、
それで俺は倒してきたぞ
と、うん、俺これで倒して財宝も奪ってくるぜみたいなね感じのレベルじゃないですか、はい、でその鬼の首を取ったっていうのはねこれ確実に俺桃太郎だと思っちゃったわけですよ、そうなるとね、はい、手柄を立てて得意になるっていうようなこう様なんですけど、はい、その鬼の首を取ったよみたいなやつってね、はい、でもその財宝を何だろうな敵から奪ったよみたいな表現じゃなくて、はい、鬼の首を取ったことを一番の自分の手柄としてるわけですよ、
はい、
これは非常に恐ろしいことでねその金品、
はい、
そういったものがこう鬼からね、強奪してますよ完全にね強奪することができたっていうことだったら、
はいはい、
まだ分かるんですけど、
元は鬼が強奪したのかもしれないですけど、ね、
あ、まあまあそうなんですよ、はい、そこはまずありますよ、
はい、
でだけどその平和を取り戻したことに対してというよりかは、
はい、
邪悪なその鬼っていうその悪とされてるものですよね、
はい、
それの、首を刈り取ることに一番のなんていうんですかその手柄としているというそこがそのなんか人間的に非常に恐ろしいところだと僕は思うんですね、
はい、
非常に危険な思想でね、人間ってその金に欲に目がくらむことってあるじゃないですか、
はい、ありますね、
だけど支配欲とかね、
はい、
そういうやっぱそのなんか上に立つということの欲みたいなことはやっぱなかなかね歯止めが効かなくなりますよ
今の時代ですね、
今の時代だったらねこれ果たしてね本当の鬼っていうのは誰なんだって話になると、これ俺桃太郎なんじゃないかなって思いますよね、
どういうことですか、
いやだからそのもう本当に残忍なね、
はい、
純粋なら悪なんですよ、
はい、
その敵を倒すばかりじゃなくて、で敵に奪われた財宝を、
財宝持ってきた時点でもう分かりますから
ね、それでも あいつ勝ったな、
はい、
よくやってくれたっての分かるんですよ、
はいはい、
にもかかわらずね、その相手を恥ずかしめるレベルじゃないんですよねきっとね、はい、その首取ってますから、
はい、
しかも多分一番赤鬼の角の一番鋭角な、ね、突き出てるやつの首を取ったわけですから、はいはい、あれをその掲げてるっていうのがね、果たして正義なのかなっていうことは非常にこれ深い話なんですけど、
はい、
そこを非常に思った時にね、さっき財宝は実はこれ村人からね、まあ、元々奪ったっていう話あるじゃないですか、はい、まあ、だったらまあね奪い返すっていうのは確かに筋は通ってると思いますよ、はい、元々村の人たちがじゃあ、はい、その必死にこう蓄えたものとか奪われるっていう、う
ん
う
ん、はい、
でも奪い返した全てが果たして本当に奪ったものだったのかなっていうところに疑問持つわけですよ、
はい、
もしかしたら下もう頂点の鬼がね、
はい、
下っ端の鬼に、
はい、
ちょっと砂金を取りに行ってこいみたいなね、はい、なんか変な川辺でねザルみたいなやつで干して砂金ほんと 0.1 ミリみたいなねやつを必死で
集めて、ね、
集めた財宝すらも桃太郎は奪ってる可能性があるわけですよ、
確かに
村のものだけじゃなくて、
元々の資産も
元々の資産も奪ってるみたいなそして首を刈る、そこはね
しかもあれですよね、
うん、
仮に その村の人たちがもともと持ってた財宝を鬼が全部取ったとするじゃないですか、うん、それを取った桃太郎独り占めですからね。
独り占めしますよ。
それをまた返すわけじゃないですかね、村人に。
まあまあまあ、いやまあでも、あまあどうでしょうね、そこはこうあのじいさんばあさんに分け与えたりとか、はい、結局まあ村の人にも多少はね、まあ、でもピンハネはしますよ多少はねこっちは遠征費かかってんだみたいな、こっちは
証拠ねえだろっつってお前らがどんだけ取られたら証拠ねえだろ、
出張費なんてね、空出張みたいなことでね、どんどんどんどんそれでなんか退職に追い込まれた議員がいるみたいな感じでね昔の時代はそんな捜査が厳しくないですから、
そうですね、分かんない
ですね、どんどんどんどん計上していきますから、だからそれバレないですよ。だからピンハネどんどんどんどんしてね、なんかその単織物みたいなねやつとかどんどんピンハネしてきますけど、なんか財宝みたいなね、サンゴのすげえいいやつみたいなね、はい、中国人が今喉から手が出るほど欲しいみたいなねサンゴみたいな赤サンゴみたいなやつを、それはまあ自分のものにしてますよ多分ね。まあそれはあるでしょうし、はい、でそのまあ、で母あのまあばあさん、はい、じいさんばあさんにね、はい、多少は分配しますけど、まあ基本は桃太郎のものにもなるでしょうし、はいはい、まあ多少その犬猿キジのメンツにも多少はバックはあるかもしれないけど、でも多分ねお前ら価値がわからないだろうみたいな、それよりかはこのあとじゃあちょっとうまい肉でも食いに行こうぜみたいなことで、はいはい、チャラにしてるとしか思えない。
きびだんごで喜んでたやつですからね。
そうそうそうそうそうそう、きびだんごお腰につけたきびだんごくださいなみたいな感じの下手に出てきてるじゃないですか、はい、だから、はい、一回下手に出ちゃったらなかなかもう、はい、言いづらくなるんですよやっぱりそういうのって
犬なんて特に、
ね、犬なんて特にね、うん、だからそのなんですか、その食べ物でとりあえず与えとくわけですよ、はいはい、だから、はい、そんなって小判はいはい、半分ぐらいですかね、まあ、半分もないんじゃないですか、1枚もいかないと思いますね。
だしたら鬼の肉の可能性もありますから
ね、うん、鬼のそうですね、その首の皮そいで、
そいで、
でその後体分解して
胸肉とか
で、うん、胸肉とか赤ければ赤いほどうまいみたいなねでちょっと霜降ってるみたいなね感じの、これ見てみみたいな感じでそれで食べさせてったりとかしてる可能性ありますからね、
うん、
だそんな感じで言うとね、結局その本当の鬼ってのはやっぱ桃太郎なわけでね、だからその鬼に金棒って言葉ありますけど、はい、それは桃太郎に日本刀を持たせることなわけですよ結局ねあいつに日本刀を持たせちゃったら本当に世の中の秩序っていうのはどんどん乱れていきますからねだからそので、家帰ってきてね、はい、財宝取ってきたよばあちゃんということで、はい、まあ、多少は分け与えますけど、はい、着物の1枚や2枚ね、はい、着させるぐらいしますよ、はいはい、でも基本的にはもうそれで働かなくてよくなっちゃいましたから、はい、だからもうその家では大体横柄な態度を取ってますよ、俺がその今飯食わしてやってんだからみたいなお前はなんか小さい頃にきびだんご 2,3 個こしらえてはくれたけれども、こっちは今こんだけ生活支えてやってんだみたいな自負がありますから、
いいものを食わせてやってんだろ
うって、そうどんどん内弁慶になっていくじゃないですか、だからそれがもう恐ろしいですから、家の中に鬼がいますからね、でちょっと桃太郎が出かけてる間にばあさんは川に洗濯に行ったりするわけですよ、はいはい、もう鬼の犬間に洗濯してくみたいなことなんですよ結局ね、
そっから生まれたんですね、
そっから生まれてきましたよそれは本当に恐ろしいんですよね、本当は怖いとかっていうよりかは、はい、もう残虐でね、
はい、
グリム童話とかの日じゃないぐらいやっぱり恐ろしい話、
根が腐ってますからね、
いやもう恐ろしいですよ、うん、桃に入ってるっていう時点でね、はい、やっぱりそのなんか引きつけてきてますよね、
いや何が
ね、そのばあさんとねじいさんの気を引こうとしてますよね、
こびてる、
うん、こびてる感じですよね、うん、まあね、
で次回はじゃあ桃太郎、
次回桃太郎ですね、
ここまで決まったらもう、
うん、
そしたら僕その週休みになりますね、
そうですね、でもまあシルバーウィーク特別企画部でやりましたから、はい、もうあと1年後ですね、1年間温めておいてでね、
発酵しないですかそれ、腐らないですか、
いやいや大丈夫でしょう、だって悪はもうずっとあり続けますからそこにね鬼は居続けますから、うん、まあね、まあ、別にいいんですけどね、昔話はね楽しいものですから、
はい、
うん、どういう話であれ未だに読み聞かせられてるっていうことですからね、
うん
うん、で結構昔話とかはね僕はなんか気がつくと初めて作った台本とかっていうのも、はい、まあ昔話 をリメイクしてるものだったりするんですよ、まあ、日本のじゃなくてあの赤ずきんちゃんっていうのを高校時代の時にそのなんかリメイクして、
それもまたふざけてる感じですか。
完全にふざけてますね。なんかなんかね、もともと高校時代のね、そのなんかあの学園祭みたいなやつの企画で、
はい、
各クラスなんか舞台上でこうなんか劇やってもいいし、なんかパフォーマンスやってもいいしみたいな感じがあって、はいはいはい、そこで赤ずきんちゃんっていうのをやろうってことになって、はい、で、まあ、普通にやっても仕方ないからあのストーリーをちょっと変えて、
はい、
でそれでこう勝手にコメディみたいな感じで作り変えて はいはい、やったみたいな、そんな感じが作品作りの初めてでしたからね、はいはいはい、だからなんか気がつくとそこに戻ってる感じがしますね、
う
ん、なんか話的にはね、なんかそのあれなんですよ、その、おばあさんの家に赤ずきんちゃんが行くんですけど、
はい、
その赤ずきんちゃんが、まあ、なぜか電車で向かうんですけど、
はい、
で電車に乗ったら赤ずきんちゃんが痴漢をされてしまうんですね、その電車の中でね、
はいはい、
うん、で痴漢だみたいな感じで騒ぎ立てるんですけど、はい、でもこれ冤罪事件なんですね。完全に被害者、加害者なんですね、赤ずきで、被害者がサラリーマンなんですよ、
はい、
満員電車だったんだよね、はい、でそこの、サラリーマンが無罪を勝ち取るまでの、法廷ものみたいな感じになってきましたね。で証言で、狼が出てきたりとかね、はい、あとジャックと豆の木のジャックが出てきたりとか、俺豆の木に登ってちょっと高いとこからちょっと見てたんだけど、あれは触ってねえと思うよみたいな感じで登場人物でどんどん証人が出てきたりとかね、そんな感じのなんか法廷サスペンスみたいな感じになってきましたね。それが初めてだったんでね、結構まあそういう感じで作るのが好きなんですよね。
僕もあれですよ、
うん、
初めて作ったやつは、
うん、
昔話っていうか七夕の話ですね、七夕伝説の話ですね、う
んうんうんうん、七夕の話、
はい、旗揚げの時にちょっと作り変えたんですけど、
うん、はいはいはい、
それより前に1個50人ぐらい、50人もいないかなぐらいのところで、すごい狭いスペースで、ちょうどそのパーティーがあって、そのパーティーを主催している人が七夕の時に必ず毎年やってるんですけど、そこになんかこう知り合いで呼ばれて、じゃあ僕なんか劇しますよみたいな感じで、それで書いたのは七夕でしたね。七夕の話って結構
あんまりなんかあれですよね、そのどういう話かって言われるとなかなかよく分かんないところもある、
ね、そうそうそうそう、そうですよね。なんとなくその
織姫ひこぼし、
織姫ひこぼしが
誰ですか。登場人物がいっぱい出てきましたけど、なんか森下みたいななんか個人名が出てきませんでした今なんか。
タラマだってあんまり、うん、なんかストーリーざっくりで、
うんうんうんうん、
7月7日に織姫と彦星が天の川を渡って会うみたいな、1年に1回みたいな、で雨が降ったらその織姫の涙って言われていて、
うん、
会えなかったんだみたいなぐらいは分かるじゃないですか、
うんうんうん、
あの2人が実は結婚していて、
うん、
でその織姫が初めて、恋をした相手が彦星なんですよね、
うんうんうん、
で あまりにも好きになりすぎてしまって、
うん、
お互い働き者だったんですけど、
うんうんうん、
あまりに好きになりすぎてしまって仕事をしなくなっちゃうんですよ、2人で会いすぎて、そしたらその織姫の、父親の天帝っていうその神様が、うん、もうこれダメだということで、天の川を隔てて2人を別居させちゃうんですよ、
ほうほうほう、
そしたら今度泣きすぎちゃって悲しみに暮れすぎて仕事をしなくなったので、1年に1回だけここで会わせるようにするから2人ともその仕事を一生懸命励みなさいみたいな話が七夕の話なんですけど、
あ、それがもうそこまでが七夕自体の話なんですか。
そうですそうです、でお互いどちらかが、その仕事を怠けたりしたら雨を降らして会わせないようにするっていうのが、だそれが織姫の涙っていうんですけど、
あ、
そうなんですか。それを作ったんですけど、うん、僕もなんかだいぶ変えて、織姫が一言も喋んないんですけど、で彦星がニートっていう話で作ってて、でまあ最終的には会えるようになるんですけど、まあ僕も旗揚げ、旗揚げじゃねえ、最初に作ったやつは なんかこんな感じでしたね。それはでもたまたま7月7日がきっかけだったからですね、
披露する場所がそういうことだったんですね。
そうですそうですそうです、うんうんうん、なんかこうそう テーマがちゃんとあって、その時にその夢を、すごい真面目な話なんですけど、夢というのは叶えることが目的ではなくて、それを持ってそこに向かって、その日々の生活を頑張れるように豊かにしていくために夢というものを置くことが大事なんだみたいな話にしました。
そう、ああ、そういうメッセージ性にしたってこと
なんですね。そうです、それを、そうそうそう、それをやって作ったんですけど、
で、品種買って、
いや、みんなめっちゃ酒飲んでたんで
そもそも
すぐトイレに行ってましたね、開始3分ぐらいでみんなバタバタトイレに入っていくっていう、まあでも楽しかったですね。
なるほどね、はあ、まあ、書いてるうちはね楽しいんでしょうね、はいはいはい、そういうのもね。
そうですね、
まあ、でもそれはやっぱり人前で出すものですから、
はい、
ちゃんとクオリティを上げていかないとダメですよ。それは
なんでダメな感じでなんでそれ見てもないのにダメな感じで言ったんですか
、まあ、旗揚げ公演でねその話はこうやりましたからね、はい、実際ね、はい、うん、まあまあまあまあ、やっぱり昔話ってなんかそこに帰っていくじゃないけど、なんか元にはしたくしやすいというか、著作権フリーですから、
はいはい、
なんかそういうのってこう作りやすいというか、
そうです、
ね、するとありますけどね、やっぱりね。
さっき言ったようにやっぱりいじりやすさもありますよね、うん、だからなんかこうストーリーが決まってるし、
うんうんうんうん、
なんかツッコミどころが結構あるじゃないですか。
そうそこをなんか結局だから全員がね一斉にこうなんか物を作る人というか、
はい、
そのなんか台本書くような人とかが一斉にじゃあ桃太郎とか花坂じいさんとかね、
はい、
なんだろうな、わらしべ長者とか何でもいいですけど、そので書いてみようみたいな感じをやってみたりとかするといいと思うんです
よね。あ、いいかもしれないですね。
本当になんかゼロから作る、
はい、
作りたいじゃないですか基本的には、はい、でもそればっかりじゃなくて、
はい、
なんか元にしてその作るっていうのはなんか、まあ、みんなね、なんかそういうの単純に僕は見てみたかったりもしますけどね、うんうん、まあ自分でも書いたものを今後ね、池内さんなり僕なりが書いたものをなんかここで配信もできたらいいかなって感じですね。
まあでもちょっとこの企画は続きそうですね、
うん、うんうんうん、
なんか続きそうっていうかまた行えそうな感じもしますね、
う
ん、
そうですね、
鈴木さんが頑張るだけなんですけど
家で寂しいんですよ、家で一人でその自分の部屋でね、
はい、
そのなんか畜生無一文になっちまったよとか言ってるじゃないですか
結構な熱量でね、
結構なね熱量で言うほど寂しさきますね、やっぱりね、う
ん、跳ね返ってきます
ね、跳ね返ってきますね、うん、隣の家の人に聞こえんじゃねえかとか、道端歩いてる人に声漏れてなんかね、こいつ
やべえやつが住んで
る、博打にはまってギャンブル中毒みたいなやつがなんか住んでんのかみたいな感じで思われて嫌だみたいなねことがあったりとかしますからねまあまあまあまあ声を抑えつつね、
はい、
なんかそんな感じでまたアレンジしていければいいんじゃないですかね。
はい、
うん、じゃあ今週はこんな感じですかね。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあ、今週のお相手は
かわいいコンビニ店飯田さんの池内と、
ヨレヨレダルンダルン T シャツ販売店員の小川さんでの鈴木でお送りしました。
さよなら。